暦日和、占いとビジネス戦略。この番組は古来より人々の生活に寄り添ってきた暦を使い、人生とビジネスを戦略的に活用していくための番組です。
皆さんこんにちは、仙台恵里です。
皆さんこんにちは、長嶺譲です。
はい、前回に引き続き今回もちょっと大凪さんがお休みということで、はい、私たち2人でやっていくんですが、
はい、
前回会社中、中小企業というかね、組織、ちょっとちっちゃめな会社について、マヤ歴でその人を人物化、その人じゃないですか、その会社を人物化して見ていくことは可能なのかっていうお話をちょっとしたんですけど、なんか今回はそのお話の続きみたいな感じで、前回価値観っていうお話がちょっとキーワードとして出てきたんですけど、なんか今多様な人が今も昔も多様な人はいるんですけど、その中で結構出世は別に望んでない人たちっていうのが増えてるような、なんか増えてるのかな、もともといたのかな、なんかでもそれを表に表現してもいいみたいな、流れっていうのがなんかあるような気がして、でそういう人たち、出世したいよっていう人ももちろんたくさんいるんですけど、でも別に出世とかは必要ないです、その生活に必要な分のお金があれば、ただ自分の好きなことができる時間は欲しいですみたいな、そういう価値観の人も、いるなっていう風なのはなんか認識できるようになってきたんですよね。視認できるというか、私たちの周りにも増えてきたなっていう感じがしていて、でなんかそういう長嶺さんはちなみに出世したい人でしたか、それともどういうタイプの人でしたか。
カバーそのものなんだけど。
あ、どういうこと？
地球そのもの、進化発展だからね、もう前に進むことしか考えてないっていう。
なるほど。それは赤の私たちには愚問な感じでしたか。
そうですね。
どちらかというと私たちは前進あるのみみたいな感じのチーム、2人ではあるんですが、そうじゃない価値観の人も中にはで、なんかそういう人たちって、価値観を合わせるってわけじゃないですけど、それでもやっぱりチームだから一緒にね、やっていくことっていうのはあると思うんですよね。お互いがね、否定し合うんではなくって、そういう感じなんだねって認め合う中で、どうやって共に進んでいったらいいかなって思ったり、あとはそういう人って何を大切にしているのかなっていうのがちょっと気になったりしています。
いろんなね、こう多分見方って多分あるとは思ってはいるんだけども、やっぱり、前回ねお話した、ワークライフバランスって言ったところでね、こう自分の時間を大事にしたい、っていう、その一つの価値観って出てきたものもあると思うんだけども、まずちょっとそういったところをちょっと一回、外してと言ったらいいのかな、見たときに、じゃあなぜね、こうチーム自体をまとめていく方向っていうものをね、って言ったらいいのかな、どういうふうに今、そのチームと向き合えばいいのかなっていうところで話をしてたら分かりやすいのかなって思うんだけど、それでいい
ですね。その方向の話を聞きたいです。私たちは、出世したいとは言わないけど、新しいことにチャレンジ、見たことないものを見たいみたいな人たちじゃないですか。だけど、そうじゃない、現状をしっかりとキープしていくことが大事だよっていう人もいると思うんで、そういう相反する人たちと一緒に、それでも前進していくにはって言うと赤っぽいですね、この言い方すごく。
そうですね、
一緒にやっていくかっていう、
まずその、前に進むというか、その今話のあったこの リーダーシップを取っていきたいとか、
うん、
そういうことはあの苦手だとかっていうところっていうのは、
うんうん、
まず一つはその自己認識っていうところにつながってくると思ってるんですね。
うん、
うん
うん、
それとあとはそのまあ全てにあるそのコミュニケーションっていうところっていうのは一つの鍵になってくるというふうに思うんですよね、はい、
うん、
でやっぱりその2つっていうのはその得意な人もいれば、
うん、
あの不得意な人もいるっていうのも多分事実だと思うんですね、
うんうんうん、
でもそれをちょっと暦から見ていくとすごく分かりやすくて、
はい、
例えば、うん、イックなんていう人、ね、風の人なんていうのは、はい、コミュニケーション大好きな人じゃないですか、
うんうん
うん
うん、
で今度はねそのラマドとか、星とかね、
はい、
うん、そっちの人はその美しさとか表現とかっていうわけだから、
うん、
その人もこう自分自身を表現するのは得意かもしれない、
うん、
で当然アハウなんていう太陽なんていうのもね周りを照らすってことでリーダーシップだったりとか、
うん、
ベンっていうのも責任感を持っている、
うん、
まあ、そんな風なねこう星の星というかそのデイサインからこう見ることができると思うんだけども、うん、
はい、
例えばそこのところの自己認識だとか、
うん、
その方向性だとかっていうものは根底から見ると実はそれはネガティブな方の部分が出始めてるんじゃないかっていう見方をしてもいいと思うんですね。つまり自分の価値観としてそういうふうに現れてるっていうことではなくて、
はい、
そのもう一つ下にあるものっていうのは、
うん、
その価値観がこうだからって言ってることの裏に隠されてるものっていうのを我々見てった方がいいと思うんですね。この暦をこう扱う人間としては
なぜ
そうなるのかっていうのを見るのは暦をこう分析する人間なんで、
はいはい、
これが分析する、
うんうんうん、
じゃあそれが出てくるのそれがいい悪いとは、ね、全く別なんですね、
うんうん、
じゃあそこがネガティブな部分としてそれを補うためにその言葉が出てるんだとしたら、
うん、
どう思います？例えば本来は自分がやりたいっていう部分もあるんだけども、うん、ネガティブな部分がいっぱい出ているがためにいやいやその言い訳として、
うん、
実は私はライフワークバランスを、
うん、
取りたいんですよって言ってるんだとしたら、
はい、
本当にあるところを、うん、一緒に考えてあげればいいわけですよ。
そうですね、
うん
うん、
だから前回言ったねその価値観っていうのは実は表面的なものだよってのそこなんです実は、
うん、
なんでそういうふうになってるのかっていうのを実はその暦のレンズを使って見てってあげることによって、うん、もしかするとその人はただ単に自己認識っていうものが実はあまりできてなくて、
うん、
周りとのコミュニケーションに怖さを感じてるってことであれば、
うん、
そこがネガティブに出始めてるんですね。
うん、
それをポジティブに持っていく方っていうことを一緒に見ていってあげるっていうのが一つの我々のまあ役割だったりするんですよね。うん、
なんだろう、なんかこうライフワークバランスを大切にしたいんだよって言いつつ、
うん、
それはなんかこう例えば、
はい、
仮に何かが欲しいものとか得たいものがあってでもそこが欲しいですって手を挙げても届かないかもしれないっていう、
うん、
なんか自己認識というか、
うん、
まあ、その恐怖にとらわれていて、うん、一歩踏み出せないっていうだけなんだけど、
うん、
それをいやでも休みが欲しいんでっていうなんかそういうなんか美しい何かでちょっと隠しちゃってるみたいなことですか？
まさにそうですよね。だから価値観という、建前的なものがあって、でも本音というところは実はそこじゃないところに実はあるっていうふうになるかどうかっていうのをこう見ていくことが実はすごく重要なポイントなんですね。
なるほど。なんかその、うん、すごい学びをね深めていくと、うん、
はい、
なんかそういうことにこうなんだろう、うっかり気づいちゃうときってあるじゃないですか。人のなんか、うん、あこの人今こういうこと怖がってるのかもしれないなとか、うん、うん、だけど得てして人ってそういうところに蓋したいじゃないですか。
もちろん、
うん、でそうなった時にでもそこの蓋が開くと多分もっと生きやすくなるっていうか、
うん、
なんか生きやすくなりそうな感じがあるのに、
うんうん、
でもきっとなんかまあ過去のなんかトラウマだったりとかいろいろな経験からそこを出したくないなっていう風にこうね抱きしめちゃってるっていうか抱きかかえちゃってるみたいなところがあった場合、うん、どうやってなんかでも私たちその外にいる人が そこをここだよっていうのってすごくなんか土足で入っていくような感じがあるじゃないですか、
うん、
それをどうやってなんかこう自分から自らが、うん、あここだったんだなっていうふうに気づけるように、
うん、
なんかこう、うん、問いかけでですかね、うん、それとも関わりでなのか、うん、あのほぐしていくことっていうのってどうやってやっていったらいいんですかね。
すごく多分難しい質問ではあると思うんですね、
うん、
で今おっしゃってたように、うん、そのここだよねっていう話って相手に伝わりづらいんですよ、
うん、そうですね。だって隠してるんですもんね。
隠してるっていうのもあるんだけども、うん、言う側も自分の主観で話をしちゃう、うん、
そうですよね。
相手も自分の主観を持ってるんです。
そうですね。
自分も自分の主観を持っちゃってるんです、
は
い、
うん、
だからそこをどう歪めないと伝えられるかということが一番難しくて、うん、うん、
なるほど。だから
こ、
うんうん、ツールがあると便利みたいなところです
ね。そうだから暦っていうその一つの基準を使って話をすると、はい、その、はい、例えば自分の主観で相手に話をするんじゃなくて、その暦のレンズをという形でどういうふうに見えるかっていうところを、まあ、伝えていくっていうのは一つなんだけども、
はい、
一番やっぱり重要なのは自分が気づくってことなんですよね。
そうですね、
うん、でその気づくっていう流れってやっぱりすごく難しい
ん
ですよ、
うんうんうん、はい、
でまあ、あのうちはねその260日の毎日のメッセージが書いてあって、その自己成長用のっていう、うん、それを使って皆さん結構やるんですよね。
はい。
で、そうすると、私なんかもそれ、もう何年もやってるんだけど、
うん、
実はタイミング的に、いや、このタイミングではこれは俺はできないとかっていうのがあるんですよ。
へぇ、はい。
でもそれはもうそこでほっとくしかないんだよね。
うんうん、
でも次の260日目ではできるかもしれない。
うん。
うん。やっぱりその置かれてる環境もあれば、
うん、
自分のね、その、例えば何かを手放さなきゃいけないっていうタイミングがあったとしても、うん、いやどうしてもこれ執着しちゃうんだよね、
うん、
っていうことってあると思うのね、
うん
う
ん、
でもそれは執着することを手放すってことは確かにその日にとってはいいことかもしれないけども、
はい、
できないっていうことも事実なんだよね、
うん、
でもできないっていうことを気づくことが重要なのかな、
うん、なんか、うん、そのこうやってって言ったらいいんだよっていう人が仮にすごくこう なんですかね、権威というかある人で、
うんうん、
でこの人にこう食らいついていくことが一種ステータスだったり、まあ、その人から頑張ってるねって言われたいみたいな、
うん、
まあ、仮に私がいるとして、
うん
うん、であの私が気づいてない足りない蓋してる部分をその人が外枠からこうじゃないああじゃないって言ってくれていたとして、
うん、
本当は気づいてないのに気づいたふりをすることってあると思うんですよなぜなら気づいたねって言ってほしいからだったり、
うん、
あの頑張ってるねって評価されたいっていう思いからそういうふうにしてしまう。だけど、うん、多分そのいろいろ勉強して分かってくれてる、まあ、師匠的な存在の人はあのもう見えるじゃないですか、後輩のそういう なんていうんですか、
うん、
頑張りがあさっての方向とか、うん、本当は気づいてないけど気づいてるふりしてるとかそういうの全部分かられてるんだけど、なんか そこをね、なんかあのそういうことじゃなくってなんだよっていうのを伝えてることってすごい難しいことなんだなって、
うん、
なんかそのこの間指導者と教えてもらってる人の、様子を旗から第三者から見ていて、うん、すごくそう思ったんですよね、
うん、
うん、なんかまあ、これちょっとマヤとは別の話ですけど、
はい、
ちょっとオカルトチックな話ですが、
うん、
よくそのもう霊能者の方、
うん、
なんか見えちゃう人が、うん、それでも例えば占いのツールを使ったりして伝えてることとかがあるんですよね、
うん、
でそれなんでそれ必要ないはずなのになんでそれ使ってるんですかって聞いたことがあって、
うん、
たら目で見えた方が納得しないって言われたんですよね、
うん
うん、でああマヤとかもやっぱりその自分の内側の部分っていうのを視覚化してくれるじゃないですか、
はい、
うん、でまあ何か誰かに言われたら反発したくなっちゃうかもしれないけど、
うん、
やっぱ自分で知りたいなって思ってこう目の前に 出した時に、うん、あ、やっぱりここ弱かったんだって気がつけたら、うん、すごくあの自己認識がね深まっていいんだろうなっていうのを今長峰さんのお話聞いてて思ったっていう感じです。うん、
まあもう実際、
うん、
自分で気づくっていうことが一番の効果ですからね。
そうですよね、うん、なんかその多分あのリスナーの皆さんも今までなんかハッと気づいた瞬間ってあると思うんですよね、うん、あ、こんな考え方や価値観を自分が持ってたからあのフィルター自分のフィルターが変わらなかったんだとか、だからこういうふうに思ってたんだみたいな、でそれが一枚めくれるとすごいなんだろう、視界が良好になったりとか、
うん、
なんかまたね 逆もあるっていうか、あ、うん、なるほどみたいな理解っていう意味で進んでいくっていうのはすごいあると思うんですよ ね、
ちょっと私のね話をしちゃうと、
はい、
こう私は、ね、結構物を作るタイプなんですね、
うんうん、
でも作って作って作って何度も作り直しちゃうんだよね、
うん
うん、でもそれってやっぱりその、
うん、
カバンで見るフィルターには乗ってるんだよね。
あ、そうなんですか。そういうフィルターを持っているチームアーカなんですね。そう
だから完璧主義っていうのを持っちゃってるから、
は
い、その完璧主義っていうところがそこに働いてるって自分で見ることができたら、
は
い、
うんうん、
あ、完璧主義になりすぎてるんだ、
うんうん、
ってことは完璧主義をどういう形で完璧主義じゃないようにしていくって言ったらいいのかな、
うんうん、
そこに引っ張られないようにするっていうことを、うん、完璧主義であることってすごくいいことだと思う、
うんうん、
でも、うん、そのいろんな意味ではその、うん、スケジュールを伸ばしてしまうってこともあるだろうし、うんうん、いろんなことの逆要因も存在するわけなので、
うん、
だからその完璧主義っていうものをどうやって、うん、回帰できるのかなっていう戦略を立てればいいだけの話なんですよ、
うん、
そこは気づけばね、
はい、
うん、そんな風に扱ってみると、
うん、
私なんかもそれ自分では全然意識もしたことなかったことだったんだけども、この小読みはやり始めて、
おお、じゃ あ、
うん、
それまで長峰さんは自分のことを完璧主義だって思ったことはなかったっていうことですか。
完璧主義っていうよりも とにかく作ってっていいものを作っていくっていうようなことしか考えてなかった。そういう視点で物を見てなかった。
なるほど、はい、
でもあ、うん、そういう視点から物を見た時に自分がなぜこういうふうなところで人に出すのにも躊躇するのかっていうのは、完璧になってないっていうところが自分の足を引っ張ってんだなってことに気づき始めるわけですね、
うん、
そうするとじゃあ例えば8割でもいいから出してみようっていう発想でできるわけですよ。今までって完璧にならなかったら出せなかったもの、
うん、
だそういう視点の切り替えって言ったらいいのかな、そういったことが一番大事なことなんじゃないかなと思うんですね、
うん
うん、
そうですね。いやー、ちょっと一度自分の紋章色、
うんうん、
皆さんも知っておいた方がいいと思いますよ。すごいすごいわかります。なんか私はヘビじゃないですか、赤のヘビで、うん、
はい、
なんかヘビってなんだろう、こう、なんだろうな、監視されるのとか人の目とかなんかそういうのが苦手みたいな。
エネルギーの塊ですからね、
はい、で、うん、なんだろう、なんか、あ、見られてるって思うとストレスになっちゃうみたいな。
うん。
うん。なんか時々なんだろう、ちっちゃな箱の中でそっとしたいし、そっともしたいし、うん、大胆に脱皮していきたいみたいな。
うん。
なんかそういうなんだろう、相反するね、二面性みたいなところがあるんですけど、なんか私が一番言われて、なんだろうな、なんかそこが気になっちゃった時って よくない時、
うん、
なんだろう、内側に入っちゃってる時だなっていう、
うん、
事象があるんですけど、
うん、
あの人があなたのことこう言ってたよって、
あ、
うん、言われて、えってなって、殻に閉じこもった時、
うん、
じゃあやめとこうってなった時は良くないんですよ。
それもうパワフルじゃなくなってる時だからね。
そうなんです、うん、知らないって、別にそういう風に言う人もいるんじゃないって、それでもその人の意見だから、うん、実際の私とは違うかもしれないじゃんって思えてる時っていうのは、うん、元気がいい蛇なんですよ。
なるほど、
はい、 うん、ちょっとバロメーターに使えたりするので。
そうですね、
はい、
ちなみに先ほど仙台さんの言ってた、うん、その、はい、アドバイスされて、
うん、
自分が実行できているっていうふうに見られたいっていうのは、うんうん、もうそこにある今言ってた脱皮っていうところと同じですよね、はい、つまり変わっている自分を出していきたいんだよね本来はね、
うんうんうん、
でもそれを出せてないっていうのは多分ストレスになるんだと、
うん、
という視点でものを見てみると、
はい、
自分自身が何をしていったらいいのかなっていうのが見えてくると、うん、
そうですね、
うん、
ぜひ暦を使って人生を豊かにしていってほしいです、まあ、あの12月なんでね、またあの暦が次に変わるっていうのが2月に来るんで2月ですよね。あ、漢詩で言うと2月か、
漢詩は2月です
ですよね、
はい、マヤで言うと3月の終わりです、
うん、なるほど。もうちょっと先なんですけど、うん、来ますので、そこに向けていろいろ皆さん戦略を立てていってほしいなと思います。はい、ありがとうございます、はい、
ありがとうございます。
はい、暦日和占いとビジネス戦略では皆さんからのメールを募集しています。番組の感想、疑問、質問など送っていただけると嬉しいです。番組の概要ページにフォームを置いておきますので、そちらからお願いします。それでは今日はこの辺で、お相手は仙台エリと
長峰ジョーでした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。